はい、では今日は旧約聖書概論の第26回目、箴言伝道者雅歌です。
イ
ハレルヤ。
エーイ。
箴言伝道者雅歌を3ついっぺんに教えるという、ちょっと
す
す
ごい、
ごい
ビッ
無
グ
理
タ
や
イト
り
ルを3つ。
というか、ほとんど内容については触れれないと思うんですね。内容については読んでくださいということですし、あとはこの内容を読むのに役に立つその全体像というかね、そういうことを見ていきます。はい、まず箴言ですね。で、箴言という言葉、日本語ではあんまり聞き慣れない、日本語でもあんまり聞き慣れない言葉ですけども、その意味は格言ですね。ありがたい言葉。で、確かにありがたい言葉なんですけども、でもヘブライ語で見るときにもうちょっと意味が理解できる。ヘブライ語ではミシレイと言って、その意味は比較すること、類似する言葉、支配する言葉という意味があります。ですから、この比較するというのはね、様々な意味でこの知恵のあるものと知恵のないものの比較とも言えますし、神にあることとそうでないものですね。ただ単にこの良い言葉だけではなくて、良い言葉をしないときにどういう結果っていうのがあるかっていうことも比較されていくということですよね。私が、ちょっと最初に救われたばかりの時に心に留まった言葉が、箴言の5章の、11節からかな。普通はあんまりこの言葉心に留めないかもしれないけど、そしてあなたの終わりに、あなたの肉と体が滅びるとき、あなたは嘆くだろう。そのときあなたは言おう。ああ、私は訓戒を憎み、私の心は叱責を侮った。私は私の教師の声に聞き従わず、私を教える者に耳を傾けなかった。私は周回、回収のただ中でほとんど最悪の状態であった。周回のただ中っていうことは、一応信者ですよね。信者として集会に集っていながらも、教師の声に聞き従わず訓戒を憎んだために最悪の状態であった。どういう最悪の状態ってどんなのだろうという、っていうことはちょっと感じましたね。とにかくね、この聖書はこの良いものを教えるだけではなくて、そうしない時の結果ということについても教えていますから、私たちは箴言から学んでいくことができます。
私も若い時って、私の若い頃って、カウンセリングだとか、癒しだとか、心の癒しとか、そんなのなかったんですよ。とにかく信じなさい。もう信じてるか、信じてないか、それしかない、みたいな。も
若い時というか、昔だったからなかったっていう意味だけじゃなくて、多分教会の種類もよると思い
もうあ
まする
ん
ね。
ですけど。
今でもそんなあまり重要視しない教会っていうのはありますからね。
だからそういうことはもう全くないし、世の中でもまだカウンセリングっていうのもまだない時代で、精神病になった人はもう気違い病院に行きなさいみたいな。だからもう鉄格子の入ったそういう病院に行く人は気違いという扱いしかされていない、まだ本当にそういう人の人格とかそういうことを全く無視する時代。でも箴言の18章の一節で、私はやっぱり自分がおかしいって思ってたんですよ。やっぱり自分のうちに傷があるから、その自分のうちにあるものを見せちゃいけないって一生懸命必死で隠してって、それで教会の交わりの中にいても、ある時間、ある一定の時間過ぎたらもう帰りたいなって、その私をいじめたりする人たちが一人もいないんだよ。もうみんな仲良く楽しく過ごしてるんだけど、ああもう帰んなきゃいけない、もう帰んなきゃいけないって思ってる自分がいて、そしてそういう中でこの己を閉ざすものは、自分の欲望のままに求め、すべての優れた知性と仲違いするっていうこの御言葉がもう本当に来て、自分のいいとこだけ見せちゃいけないんだって、自分の悪いところもちゃんと見せないと、すべての優れたもの 良いものと仲違いするっていうのが、とってもいいものと仲違いするんじゃなくて、すべての良きものと仲違いするっていうその言葉で、もうああやだって思って、もうこうなったら悪いとこも見られてもいいから、なんか一緒にいようみたいな、なんか本当にこの言葉で、あの閉ざすことがいけないってことが教えられて、でまあその後ね、エリアハウスだとかなんとかっていうのがあって、うん、まあなぜそういう風になってったかっていうのが分かっていくんですけど、でもその原因が何か分からないけど、でも閉ざしてちゃいけないんだっていうことにこう気づかされて、こうありのまんま見せるしかないんだなっていうところに立てたのはこの御言葉だったんですよね、
うん、
だからやっぱりすごい、聖書ってすごいなって思いましたね。
だからこの箴言の言葉というのは、それぞれ受け取り側の人生経験とかそういうのも関係してくるので、その人によって何かこの注目する言葉が全然違ったりして、ですからそういうの違いがありますからこそ、そのお互いに分かち合って、こういう学びであれ普通の分かち合いであれするときに、さらにお互いを高め合い、また学び合うことができるという素晴らしいものです、うん、
素晴らしいですね、うん、なんか昔は箴言読んだらあれすごい痛くってダメなとこダメ出しされてるような、こうしなさい、私のとこに立ちなさいってとかが厳しいなーって、結構厳しいなと思ってたんだけど、今なんか箴言をこう暗唱しようってちょっと頑張ってて、いろんな説を。でも読み返すと、すごいこれは神様のなんか愛がすごいいっぱいってなんか言うのが分かって、だから同じ目言葉、同じ人間が読んでもなんかその時によって全然見えてくるもん違うんだなっていうのもすごい感じる。
本当人と人との関わりの中でどういうふうに、
うん、
関わっていったらよいか、
うん、
私は27章の5節6節、あからさまに責めるのは密かに愛するのに勝る、憎む者が口づけしてもてなすより愛する者が傷つける方が真実である。つまり本当に愛してるんだけど、うん、でも傷つけたくないあまりに本当のこと言えない、うん、そういう生き方してきたから、本当に愛するんだったらあからさまに責める方が密かに愛するに勝るんだって、もうすごい来ましたね、
うん、
で本当に愛してるんだったら真実を伝えて傷つける方がいいんだって、それは自分が傷つかないとか仲良くやっていくとかそういう自己中心的な思いじゃなく、神様の愛で本当愛するんだったらそれをした方がいい、
うん、
っていう、なんかそういうものを受け取って、やっぱクリスチャンになってからしばらく経ってからだいぶでちょっとずつできるようになったけど、
うん、
もうすごいこれだけはしたくない、傷つけることだけはしたくない、なんかもう相手に嫌われることだけはしたくないみたいな、うん、そういう部分が本当取り扱われて、うん、本当のキリストにある体の中での交わりとか、本当に共に歩んでいく時に必要なこと、あとこの章にある17節、鉄は鉄によって尖れ、人はその友によって尖れる、うん、だから何も争いがなく距離が保たれてれば何もないんだけど、でも本当にルームメイト同士とか本当に近い友達、その中で本当に尖れるんだって、尖れるっていうのはいいことなんだって、なんかそういうのを身をもってね、神様がこう示してくださったから、これは尖れていく、清められていく、本当に成熟していく機会だから、それをやっぱり受け止めていくとかね、なんかそういう部分をすごく私は箴言から受け取りましたね、
うん、ですね。やっぱりね、この御言葉を受け取るっていうのは、教えを受け取るっていうのはやっぱり経験っていう、そういった中で御言葉と一つになっていくというね、聖書の中にイスラエルの民は聞いていた御言葉が信仰によって結びつけられなかったっていう、あれちょっと見ようか、ヘブルの4章2節に、福音を説き聞かされていることは私たちも彼らと同じなのです、ところがその聞いた御言葉も彼らに益と 益になりませんでした。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからですと、ですからこの御言葉を理解するというのにまず御言葉が必要です。そして信仰が必要です。だけど結局信仰によって結びつけられない、なぜか、まあそういった中でこの実際の経験というか自分の人生経験から来る受け取るものという部分をこの忘れてはならないということですよね。ですからさっき言ってたあの YFN のビジョンのね、このもてなすということもしばらく私たちももてなされてるだけで、ああメキシコ人親切いいなっていう、いやもちろんもてなしてはいたよ、その人を家に招いたり食事一緒にしたり、誰か札幌に来たらね、もてなして観光に連れて行ったりいろんなことしてましたけれども、わざわざ招待する、ましてやその飛行機代払ってまで招待するというそういうことはしてなかった。でけれどもやはりその今まで受けてきたものというものがね、もちろん御言葉にもありません、旅人をもてなしなさい、だけどそれが単なる字面の言葉ではなくて経験の中で、そしてまた神様の啓示によって結びつけられていくという、そういうことがあったということですね。ですからこの信玄の言葉というのは単に読むだけではないということです。あとある意味先ほど優子さんが言ってたその最初読むのがちょっと辛かったというのは、やはり自分の姿っていうのを見せられることですよね。このヤコブ書の中にね、この鏡を
すぐその場を立ち去る人のようです、御言葉を実行しない人は。
ヤコブ書の1章の23節に、まあ22節23節から読みますと、また御言葉を実行する人になりなさい、自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません、御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で見る人のようです。24節、自分を眺めてから立ち去ると、すぐにそれがどのようなものであったかを忘れてしまいます。まあこの御言葉にあるみたいに、この神の言葉というのは鏡のようなものですよね。自分の状態を知り、ね、朝起きて鏡見て、あ、なんかちょっとここ顔色悪いなとか。自分の状態を知る鏡ですよね。でまさにこの聖書の言葉、特に信玄というのは私たちの心の状態を映し出す鏡のようなものです。
なんかエゼキエルの33章の30から33がその聞くけどただ聞くだけっていう、音楽に合わせて美しく歌われる恋の歌のようだ、彼らはあなたの言葉を聞くがそれを実行しようとはしない、しかしあのことは起こりもう来ているっていう、なんかそれちょっと私はこれも一緒に覚えようと思ってメモってたんですけど、
どこですか？
エゼキエル33章の30節から33節の御言葉と、このヤコブの1章の聞いても実行しない人っていうのはエゼキエルにもあるなって。
これ賛美礼拝の教えでもね、よくよくっていうか引用して分かち合ったことあるんですけど、結局賛美礼拝で美しい歌をね歌って、そしてまたそう感情がなんか礼じゃなくて感情がこうすごくいい気持ちになる、だけど結局それが心の深い部分に届いてないので、それが自分の生き方に反映しない、ただその時の感情主義になってしまうということがあります。それだったら本当に意味のない礼拝、
満たされた
って、でも前と同じ歩み何も変化がないという、
なんか自分もそれをずっとこう繰り返してきて、やっぱり良くなっていかない自分っていうのを、まあ、感じて、大きな正解に出るとなんか燃やされるけど、あ、すぐに自分一人になると消えちゃうみたいな、そのこう繰り返す中で学びますよね。やっぱりこう自分には何が足りないんだろう、なんでこんなに変わらないんだろうって、でなんかそういういろんなこう それでへこんで落ち込んで、もう自分ダメだ、あもう自分クリスチャンじゃないとか、いろんなことを経験して、でやっと最後に分かるのは、あやっぱり御言葉をちゃんと聞くっていうのは本当に真剣に読んでいく、こう暗唱したり朗読したりっていうことの、やっとなんかその大事さがなんか分かったっていう。やっぱりすごくおろそかにしてると入ってこない、
入ってこないよね。さらっと読んでるだけでは入ってこないし、本当に、うん、あの意識を向けて、うん、本当にあの決心して続けて地道に続けていかないと、うん、御言葉がねとどまらないですよね、うん、すぐ忘れちゃうし、
ね、でもそういうふうになんかこう御言葉にもうすがるしかないっていうふうに思う合わせてくれるっていうか、神様がそう、うん、そういう怠惰な人にも
そう、いやこれではダメ、これではダメ、うん、外的な恵みではダメです、うん、内側から泉が湧き起こらないといけない
ありがたいです、本当に憐れみです、
ね、神様の憐れみ憐れみですよね、主は良いお方ですよね、うん、
そうですね、アメン、うん、はい、そういった中で、まあこの箴言というのは良い言葉、良い教えなんですけども、ただ良い人生をただ良いものとするものではなくて、それが本当に神様との関係であるということ、箴言の1章7節に、死を恐れることは知識の始めである、愚か者は知恵と訓戒を蔑むと、つまりこの良い知識、良い教え、良い態度、そういったことはただ良い人間になるためのものではなくて、まず最初に死を恐れること、神様を恐れるということ、これが最も大事な知識であると聖書は言っています。この言葉がこの箴言全体を貫いている言葉ですね。でそしてこの箴言っていうのは、この一節にあるみたいにイスラエルのダビデの子ソロモンによって書かれたものです。まあもちろんこの全部の言葉が彼が書いたかどうかはわからない、おそらくいろいろ編纂されたりして付け出されたものもたくさんあると思うんですけども、しかしこのソロモンが、まあおそらく彼の人生の初期なんでしょうかね、死を恐れることは知識の始めであるという宣言をして、彼がミニストリーを始めたということは大変興味深いことですよね。ですからまあとにかく私たちが聖書を開くときに神様を恐れるという心を持って聖書を開く必要があります。もちろんね、怖い怖いっていうなんかそういう恐れではないですよね、ただその、
うん、箴言の2章の、うん、あの1節から5節の中で、この5節のところに、その時あなたは主を恐れることを悟りっていう、主を恐れる方法もちゃんと教えてくださってますよね、うん、言葉を、主の言葉を受け入れ、その命令をうちに蓄え、これはもう本当に御言葉を読んで蓄えていく、で耳を傾け心を向けっていう、
この過程が必要だってことですよね。ただなんか自動的にね、うん、こう待って降るのを待っててもらえるのを待つんじゃなく自分から受け入れ、蓄え、うん、そして心を向け、呼び求め、探し、探り出すっていうその部分の過程が必要なんだなって。
でもそれをするともう主を恐れることを悟れるっていう、うん、この答えがすごいですよね。そうなんだ。
それなのに、それなのにこのソロモンがね、うん、700人のそばめと300人のね妻を抱えてね、うん、こんな風になっちゃうんだっていうことで、ますます主への恐れがきますね。こんな知恵がいただいて
2回も主はね、あ現れたのに、
そう
なのに、
そうだからどんだけ私たちこれだけの知恵もらってても、うん、本当に私たちは主への恐れを失わずに、うん、本当へりくだって謝らなくちゃいけないんだなって、ソロモンの人生の終わりを思うときに、いつからどうやってそんなになっちゃうんだろうって、1000人ですよ、考え込んじゃって、
その1000人がために していって、うん、で彼が年取ってきた時にっていう、
いきなり1000人集めたわけじゃないですね、うん、徐々にでしょ、徐々にでしょ、
少しずつ少し
ずつ少しずつ少しずつ増えていったわけですよね、うん、ね、そういううちに、そういううちにこの宝のようなこの神様の御言葉、うん、聖書になったこの知恵を受け取った、その知恵をから自分自身が受け取ってるのに、だんだんとそこから離れていって曇っていって、しまいにあんなとこまで行っちゃったって、なんか死を恐れます
なんかどんな経験もね、自分を守るものじゃない、
そう、どれだけキャリアがあって、どんな実績があって、どんな油注ぎが証明されて、どんなに認められていたとしても、
うん、何度も死の声を聞いたとか、
本当ですね、
死の臨在に触れられたとか、
そうだから最後に神様、最後にあの本当に死と共に歩んだものとして召されたい、うんうん、
本当にそうです、う
ん、だからソロモンはね、反面教師ですよね、これだけの知恵と真理を身をもって受け取った、そのような素晴らしい器がね、どうなんでしょう、
と忍び寄るものに少しずつ食われていくみたいなですよね、
カエルをね温めていったら、徐々に温めたら死んじゃうみたいな、
うん、そうそうそうだと思いますね、
アメン、
主の御声に御言葉に恐れをののくものであることができますように、アメン、
はい、ね、死を恐れることが初めであるという中で、ですから私たちが導きを求める、あるいは決断をする場合にも、この神様を恐れる、で神様を恐れるというのは単に何か、あ、神様怖いっていうものではないし、ただ恐れおののくだけでもなくて、神様がの働きを私たちが成していくということを前提にした行動を取るということですね。例えばここに結婚相手を探すのに何が必要かということ、ね、もちろん好みやさまざまな条件っていうのがあるでしょうけども、その選択する基準の中に自分の人生を通じて神様が何をなさろうとしているのかを知るという、それを含める必要がありますね。例えばね、宣教師になろうとしているのに自分の相手がね、異文化に不寛容な人であったりとか、うん、あるいはなんか全然外国語、まあ、できないだけならまだいいけど、その覚える気もないというようなんでは、やはりその良い相手ではないということですね。どんなにその人が好きであったり気が合う、話が合うとしても、まあ別にそれがダメとは言わないけども、その絶対ダメなことではないけども、けれどももし選べるんであるならば、神様を恐れているのであるならば、やはりその神様が自分の人生に何をするのかを知り、それに沿った行動を取っていく必要があるということです。
アメン、
アメン。そしてここにもあるみたいに、それ以前に必要なことは神様ご自身を知るということ、うん、相手を知らないとなんか変な恐れになってしまいますよね、うん、ですから神様との関係が大事です。はい、ではここから伝道者の書ですね。
はい、
早いですねいいですよ。でも内容を知りたければ自分で読めばいいんですよ、うん、はい、伝道者の書で、タイトルは伝道者となってますけども、いわゆる教会の御益者の一人としての伝道者とはその意味ではなくて、新共同訳ではコヘレトの言葉というタイトルがついてますね。伝道者の書というタイトルは全世界共通ではなくて、まあ全世界というか、まあ日本語の全ての聖書でそうではなくて、新共同訳ではコヘレトの言葉。じゃあコヘレトって何ですかというと、回収を集めて律法を教える人のことです。はい、でそしてこの伝道者の書の作者もまたソロモンと言われています。と言いますのも、一章一節、エルサレムでの王ダビデの子、伝道者の言葉、ダビデの子といえばもうソロモンだなということで、ソロモンが書いたと言われています。このソロモンが書くっていうのはもう本当に非常に興味深いというか、教えが深い、 まあ、先ほども話に出てたみたいに人生の晩年において彼は失敗者ということで記憶されていますけども、で彼はこの働きの始めにおいてこの富と権力と知恵と健康とおよそ人が求める全てのものを手にしていたという。でしかしそのような彼でありましたけども、この人生の晩年ですね、おそらくこの人生の晩年においておいての彼が人生を振り返っての感想というのは空の空という言葉ですね。まあ分かりやすい日本語で言えば虚しいということです。ですから彼ほどの富と権力を手に入れたものが人生とは虚しいという時に、本当に本当に神様以外には幸せはないんだなということが分かります。やっぱりね、極めた人の言葉っていうのはいい意味でも悪い意味でもすごく大きいですよね。まあそういった中で、じゃあ彼の言葉を読み解いていくために一つの視点というのは、彼がよく言っている言葉はこの9番にあるように日の下ではという言葉をよく使ってますね。もう一章の3節からいきなり日の下でどんなにロークしてもそれが人には何の益になろう。まあ虚しい、空の空っていう言葉のとセットでよく語られているようなものですよね。日の下で苦労しても何になるだろうか。例えば2章の22節ですね。実に日の下で骨折った一切のロークと思い煩いは人に何になろう。そのような言葉を持って彼はこの人の人生というものですね、人生に対する絶望的な言葉を語っています。20節でも私は日の下で骨折った一切のロークを思い返して絶望したと。彼ほどの働きをしても絶望していたという、まあでも彼の言ってる言葉はある意味予言的と言いますか、確かにそうであるという視点っていうのも大事だと思うんですね。つまり彼の虚しさの原因っていうのは明らかに神様から離れていたということですよね。ですから神様なしにおける人生というのは虚しいものであると。すなわちこの日の下という意味はこの地上の生活という意味ですよね。この地上に解決や富、喜びや幸せっていうのを見出そうとしてもそれは見つけることができないという。ですから日の下という地上の視点を持っている限りに本当の満足はないと。しかしもし天においてはという言い方をするならば、すなわち神的な視点を持つとするならば、あるいは霊的な視点を持つとするならば、人生観というものが全く変わってしまいますね。ですから私たちはこの霊的な視点、神的な視点、天の領域から見るような視点というものを持っていく必要があるということです。そして彼はさまざまなことを語りましたけども、興味深い言葉で終わってますよね。伝道者の書12章の13節、結局のところもうすべてが聞かされていることだ。神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人生にとってすべてである、すなわちこれが人生の結論ですよね。失敗者との立場から彼が言ってる言葉です。神を恐れなさいすごく単純な教えですよね。だって死を恐れることは知識の始め、死を恐れることは知識の始めであると箴言に書いてあるんですから、死を恐れればもうそれでいいはずだったんだけども、彼はそれをしなかった人生の結果、最後に語った感想は結局のところもう全て聞かされてることだ、もう最初から分かってたことなんだけどね、神を恐れなさいという
やってから言ってほしかったな。
いやあのね、ソロモンのような人がね、全ての富とか栄誉とか力を手に入れた上で神様との関係を保っていたら、神様は彼にそれ以上のビジョンを与えたんじゃないかなって、なんていうのかこの世的に見たら地位も権力も富も全部も手に入れてるんだけど、でも神様の 目的っていうか主の栄光が表されるために、もし彼が本当に主を恐れ続けてたら、きっと神様がビジョンを与えたんじゃないかな、もうこれでもういいから、ただあなたは神様といい関係だけ保っていきなさいっていうんじゃなくて、何かビジョンを与えてたんじゃないかなということを考えたんですよ。なんか千人っていうところからすごい今なんだろう、そんなになんか暇と時間もいっぱい持て余してね、でも本当に神様を恐れて神様との関係の中に生きてたら、きっと神様がその富や権力や何かを用いて、神様の御国のために祝福を広げていくようなビジョンを与えたんじゃないかなって、なんかそういう想像をして、なんかだとしたらそれ使えるじゃないですか、なんかなんかもっと先に進めるきっとポテンシャルがあったんじゃないかなとか思って、そこのその王座に座ってね、ただ首都のね交わりの中でね過ごしたら暇じゃないですかただその富と栄誉をね維持するためだけの人生じゃなかったはずじゃないかなとか思ったりして、私の想像なんですけど、そこに安住しちゃったのかな。
そうだよね、神殿は建てたけど、その後何したんだ、
その次が何かあったんじゃないですかっていう、本当は、だってこれだけのことをね、もう人の快楽と言われるものを全てやってみたってね、
全部経験できたのがすごいよね
やるだけやってこの結論に着いたって
虚しいと
虚しい、
なんか全世界を手に入れてもね、神様の御国を取れないんだったら全て虚しいってイエス様が言ってることですよね、が本当にここなんだ、神を恐れようとした
まあでもね、そんな彼ですけども、そんな彼だからこそ私たちに大きな教訓を残してくださったということです。ですから私たちはその教訓から学ぶということです、ある人が言ってたんですけども、この最も高い授業料っていうのは自分の人生の失敗から学ぶこと、そして最も安い代価というのは他人の失敗から学ぶことそうですね、その教訓を学ぶために必ずしも痛い思いを持つ必要はない、もちろん、ね、人生無駄はないから、ね、辛い経験、ね、自分の過ちによってそれを刈り取るような経験ですら益とされ、それによって学ぶことができるけども、だからといって学ぶためにそのような辛いところを必ずしも通る必要はないということです、
ここにありますって
、たくさんの失敗談があります、積乱々な失敗談が
そうですよね、
ここまで書くのっていうぐらい本当に表されてますよね。
アーメン。はい、では次画家に行きます。
画家
です。はい、もう続いてますからね。はい、画家ですね。この画家、英語のタイトルは Song of Songs ですね、歌の中の歌、すなわち最高の歌というタイトルですね。画家っていうだけだとなんか雅楽の歌かなみたいですけども、意味は最高の詩ですね。でもこの最高の詩、最高の歌のテーマが何かっていうと、男女の性愛、恋愛っていうのはなんかすごく興味深いことですよね。でそしてこの作者もソロモンであると言われています。で、まあ男女のこの恋愛の歌ですね、これ日本語の聖書では特に新改訳ですね、この誰が喋ってるのかどうかよくわからないですけども、英語とかの聖書では分かりやすいようにどの部分を誰が話してるかっていうのは書いてあります。この、まあ、日本語でもちょっとこの隙間が空いてますよね、 5行ずつぐらい2行ずつだったり5行ずつぐらいで、隙間が空いてるのは隙間があるたびにその語り手が変わる場合がありますけども、でも実際このヘブライ語の言語ではそんな隙間もないわけですから、まあ推測にしか過ぎないですね。ですからまあ誰が歌ってるかが分かるのは役には立つけども、 間違いもあるかもしれない、まあ、その辺も加味しながら考えていくといいんですけども、うん、まあこの結構官能的な表現も含まれているので、この箇所だけは読まないというクリスチャンもいます。でまた、全く語らないという教会もありますね。まあでもある意味それは分かります。うん、まあ、あの特定の箇所は引用するけども、それ以外は引用されたり解き明かされてる、することはあんまりないですね。でこの官能的な表現ですけども、それは叙事詩形式ですね。叙事詩って何なんでしょうね。
詩の形態、詩の形態、あの英語の詩で、英語っていうかその詩の形態で、例えばここで韻を踏むとか、なんか例えば英語だったらそういうのあるんだよね。なんか1行脇ぐらいで韻を、最後の部分韻を踏むとかね、なんかそういうルールがあったりとかするんですよ、うん、だからヘブライ語の場合はどうかわかんないけど、なんかそういう詩の形態っていうのがあるんじゃないの、
うん、ですね、うん、でそして多くのメタファー、括弧、隠された意味を持っています。ですからその隠された意味っていうのを理解、
隠された比喩ですね、比喩、
うん、隠された比喩を理解するならば、実際に読む印象以上のことが分かります。
何々は何のようだみたいな、
そうそうそう。で私その画家の解説書を読んだんですけども、普通になんか読める部分が、実はこれすごくその性的な表現であるとか、そういうのもあるんですね。
うん、
まあそのようなわけで、かなり特殊な箇所ですね。うん、ですから多くの人はどうしてこの書が聖典、正しい御言葉、聖書の編纂の中に入れられたのかがわからないっていう人もいます。うん、でもそれはあの伝統的なキリスト教的な世界観で考えるからそう思うんですね。すなわち伝統的な世界観というのは禁欲的な世界観ですね。うん、まあ、伝統的にキリスト教ではね、神様のために独身でいる者もいる、あるいはまあカトリックなんかでは神父さん基本みんな独身なわけですから、つまりそういう世界観で読むと何かすごく日常生活とかけ離れた詩になってしまいますけども、でもユダヤ教の世界観っていうのは埋めよ増えよ地を満たせという世界観ですから、決してその性的なものをに対して扉を閉ざしていない、むしろかなりオープンですね。
カトリックの神父が独身ということは、もともとそのローマでキリスト教がこうなんていうのかな、なんていうか伝統的な、伝統的というか世俗的な宗教として広まっていった時に、そういうものがこう性的なものは罪みたいな、そういう考え方というのがこう、
そうですね、
すごく入ってきた、
うん、いつ入ってきたかはちょっと正確には分からないけども、
その宗教的なそのキリスト教の中にもすでにそれがあったっていうことなんでしょうね。
うん、
だから霊的と性的はもう
なんか二元論的な考え方、うん、なんか木の上のなんだか誰だかさんっていう、そのすごくその二元論をバカにしてるっていうか、そういうのがあって、あの 地上はもう汚れているって考えた人は、もう土の上に足つけたくないからって木の上で過ごした人がいるんだって。私は清くなりたいって、うん、だからそれが二元論の落とし穴、白か黒しかないっていう、うん、生か俗しかないっていう中の考え方に落ち込んだ人は、もうじゃあ地上に足、死ぬまで地上を踏まないって言って木の上で過ごした人がいるんだって、うん。
なるほど、
うん、
すごいよね。だからもうその性に関しても、その汚れたもの、悪いものっていう、そういう位置づけが結構初めの頃から一般的なものとされてるっていうことなんでしょうね、
うん、
だからこれ受け入れられない。
前にいた教会もそうでしたよ。
あ、
だから性的な話なんて汚らわしいとかって、なんか誰かその未信者の人が結婚することになって、であのなんか喜んでね、話とかしてるでしょ。したらね、汚らわしい、教会でそんな話しないでみたいな、うん、でそうなんですかみたいな、
いやそういうね、あのイメージとかね、固定概念がすごくあるんで、ね、だから あの性的性というテーマでね、あの教えたり、セックスとかっていうことを言うと、いいんですかそんなこと言っちゃってって、そういうツッコミ。
マジ中学生ね、教会でそんなこと言っていいんですかっていう人本当にいたから、なんか嬉しかったみたいな。
わあ、やっぱりそういう人いるんだなと思って。だから神様の御言葉の中で、神様が性を作られ、そして結婚を作られ、その時にセックスも作られたのです。これは清いもので良いものですって宣言し続けなきゃいけない。
ちょっと教えていかないと。
そうなんです。そういうものがしつこくらい毎回 YFN
だから教会で教えないから、この世で習うでしょ。そうするとこの世の基準のセックスでしか考えられなくなるから、あの、なんていうの、そういう性的な経験しないとダメだみたいになってって隠れて、で妊娠しちゃってどうしよう。
で結婚してからはもうなんか、結婚してから、いやいやいや、聞かれてるって、できればしない方がいい、うん、霊的になるためにはできるだけ避けた方がいいっていうね、う
ん、逆にね、清くなろうとするあまり、もうね、結婚してもセックスしないみたいな。
結婚したけどセックスしませんって人いたんだって。
1年間
1年間
いるんです。いるんです。それで1回だけしました。ミラクルベイビーです。
わあ。
その後はって言ったら、その後してじゃしなきゃダメです。だから、
でもこの聖書の価値観っていうのはそうじゃない、ユダヤ教っていうのは、私、超正統派の、まあ、前回も分かちだった、黒い帽子、黒ずくめの服装の人たちですよね。あの人たち、何かその宗教的な人たちの代表に見えますけども、結婚に関してはものすごいその力入れていて、本当に文字通り、埋めよ増えよ地を満たせ、イスラエルでも人口がどんどん増えて困ってる、困って
中国じゃないんだから。
いや、困ってはいないけども、一つ困ってるのは、彼らは基本的に反シオニズムなんですよ。イスラエルの国家っていうのを認めていないから、だからその兵役につかないし、そのなんていうのか、つまりユダヤ人が増えるのは嬉しいけど、そのちょっと彼らも困ってる面もあるという人たちですね。
子だくさんなんです。
子だくさんなんです。
彼らはその人たちが住んでる地域に行ってみますとね、なんか黒ずくめの女性もね、でなんか髪の毛こう剃ってんのかな、なんか髪の毛黒い、あの
カツラかぶった
り、カツラかぶったり、なんかスカーフで頭をこう巻いたりとかして、黒いあのベビーカー、
ベビーカーも黒。
そう、すごいですよ。で子供いっぱい連れてこう歩いてる、
お金もないから安息日もただ散歩するだけ、家族ぞろぞろ連れて散歩するだけみたいな、
家族はすごく一致してて、子供どんどん増えて、でその女性と派はすごい奨励してるんですよね、夫婦のね、
まあとにかくその、でもなんかつまらなさそうな生活に見えるけども、でも夫婦生活はかなり充実してるらしいですね。ある本をね、私の、まあ、それ関係の本を書いてるので、英語の文献も入手したんですけど、妻を喜ばせなければならない、だけど妻に求めさせてはいけない、妻が求めるのを察知して夫の方からアプローチしなきゃいけないみたいな、そこまでなんか、ね、ユダヤ教の教えでは事細かに書いてあるという、
いい教えですね。
ですから、まあ、一応ね、ユダヤ教でエッセネ派っていう、クムランで、司会写本書いたグループですね。エッセネ派みたいな、ごく一部に禁欲的なグループっていうのもありますけども、このエッセネ派っていうのは基本独身ですね。けれども、ユダヤ教というのが、つまり旧約聖書の土台というのは、性に対してオープンなものであるということです。まあそのようなわけですけども、でもこの画家が、私たち教会が画家から学ぶときに、多くの場合はこの親しき交わりというのは、神と人との親しさを表しているひな形であるというふうに理解しています。まあそれはそれで良い理解だと思いますね。つまり神様とここまで親しい関係を築くことができるんだよという教えですね。
なんかね、夫婦の関係がキリストと教会っていう ね、感じじゃないですか。でも私は結婚してないからあれだけど、でもなんか祈りの塔の時にキヨさんが一人で来た時があって、でまだかなり昔な話なんだけど、いやー昨日もおかみ様に笑わされて笑わせて仕方なかったんですよって言ってて、で何笑わされたのって、仕事帰りこう車運転してたら神様が急に、どうだレナはあの私は彼女を特別なものとして、すっごくユニークなものとして作ったんだけど、お前はどう思うって聞かれたんだって。で、え？って、いや、確かにユニークだと思いますって言ったら、そうか、お前もそう思うかって言って神様笑うんだって。だから自分も笑って、ずっと家に着くまで、なんか笑いながら、神様と笑いながら帰ったっていう話をしてくれて、で、ふーんってその時はふーんと思って、でも帰ってからもずっとそのことがこうなんかリフレインっていうかされて、これって夫婦だからだなって、その夫婦のその一致するってことの祝福の一つの現れなんだなって、神様がレナさんを知るように、唯一彼女を知ることのできるのはキヨさんだけじゃないですか。だからそのレナさんのユニークさを分かち合えるのは夫と神様しかいないんだなって思ったら、いや結婚の祝福なんだなってすっごい思って、あそうかそういう意味だって、なんかすごくその時握ったっていうか教えられて、だから本当にあの夫婦の一致することとか夫婦が愛し合うこととか、そういうことのなんか奥義、結婚の奥義っていうか教えられたっていうか、なんかああそうなんだそういうことだなってすごい思って、だから、うん、なんかねもっと本当に結婚の奥義が開かれるっていうかな、なんかそれって大事だなってすごく思って、うん、なんかそんな話できるのは、
う
ん、そんな話できるのは神様と夫しかできない会話をしてんだなみたいな、
ですからこの健全な夫婦を見るときにこの神と人との関係っていうのを知ることができるし、神と人との関係が深まるときにこの夫婦について学ぶことができます。私もこれ夫婦の教えしてますけども、最初はね鳥なしの教えを作ってたんですよ。鳥なしの教えをまとめていく中で神と人との関係の雛形が夫婦であるという、まあ、それについて書いてる時にどんどんどんどんそっちの教えが広がっていって、なぜかそっちがメインになってしまったという、うん、ですからね神との親しさを築くためにもこの夫婦の関係を知る必要があるということです。
うん、
そしてこの夫婦の関係を見る時にキリストを知ることができるというのは、私たち神の豊かさを、神様をあらゆる視点から見ることができるということですよね。例えばこのまず最初に親子の、まず最初にこの神と人との関係というのは親子の関係に例えられます。ですから私たちは親子の関係を見て神と人との関係を知ることができますね。例えば親というのは供給を与える、備えをする存在であり、教育教えをする存在であり、また愛を与える存在である。親子の関係を見るときに、あ、神様ってそういう人なんだっていう、もちろん今の時代ね親子の関係に傷ついてる人がいっぱいいますけども、けれども健全な親子関係を見るときに、あ、神様ってこういう人なんだなって分かります。まあ普通はそのレベルでほとんど神についてのイメージが分かるんですけども、でも神様のユニークさっていうのは一言では語り尽くせない、親子の関係だけでは表現しきれない。けれどもこの夫婦の関係を見るときに神に対するイメージがわかる、すなわち恋人であり夫、妻、夫ですね、夫としての関係っていう新しい視点で見ることができます。ですから神が三つで一つ、父、子、聖霊で一つで表されたというのは、単に父だけではなくて夫でもあるという、そういうさまざまな視点を通じて神を理解するためなのです。うん、ですから今日ねこのキリストとの関係を花婿と花嫁の関係ということの教え がよくなされていますけども、私たちはそういった視点を通じてさまざまな角度から神様を知ることができます。うん、
本当に恋した愛っていうのがこの画家にあふれてますよね。愛する方、私の愛するもの。
なんかよくメッセージとかでもね、神様とのこう、なんか久保田先生とかも前来た時にそういう石例えで言ってたけど、全然わかんないそれなんかまだ親子っていうのはすごい分かってきて養われてるっていうの、でもその先にあるこう夫婦のような親密さっていうのはまだわかんないから知りたい。
いやでも神様との関係ってね、あの出会った時からやっぱりこうどんどんどんどん深く、うん、今のこの親子の関係をあの体験するようになって、そしてさらに深まって、だんだんだんだんとこうその奥義の領域が一体になるわけですから、夫婦のこの一心同体が神の奥義です。だから私たちも神様とこの一つになる、ね、うん、人間である私たちが神様と一つになるっていうのもこれも奥義だと思うし、うん、その領域に本当に入っていくことができるように日々成長していく、うん、神様が明かしてくださる次元がこう開かれていくと思いますね。
楽しみです、うん、
で私 でもまだまだ全然分かってないと思うこのそのなんていうか、もう離れられないもう情熱的な、うんうん、そして神様の心を知り自分も知ってもらっている、どんな時にも離れることは決してないという、そういうなんていうのかな、親密さ、うん、こうやってやっぱり育てて立て上げて自分を知ってもらって、神様も表してもらう、そしてそれにまた応えていく、そしてそこでまた表されていくっていう、そのやり取りじゃないですか、一方通行じゃないから、うん、だからどんどん深くどんどん親密なものへと変えられていくと思います。で終わりがないから ね、
時にねこれ心配とかもするじゃないですか。
そう
言ってしまったとかどうしよう
みたいなそうで神様ごめんなさい、全然神様があの示してくださってるのに全然あの気づかなかったり反応しなかったり反抗したりとかして、そうするとやっぱりその親密さがそこで止まる、ね、だけども神様に立ち返るときに神様はいつも待っててくださるから、さらに引き寄せてくださって、そして深くなっていくっていう、そういう中でだんだんこう気づき上げられていく、
うん、
誰にもわからない、誰も知らない、例えば夫婦でもね、この夫婦の秘密は誰も知らないし別に誰にも言わないみたいな、そういうことあると思うんですけど、やっぱそういう神様とだけの2人だけの決め事とか、
アメン、
アメン、
というわけで終わりです。
アメン、
ありがとうございました。